極限移民シェルター第748回すごいしっとり始まっちゃって、私今日の運勢毎日アストロロジーダイスっていうもので、12面体のダイスだから、それが3つあるんで1200何十何通りとかあるんですけど、その中で、まあ、ざっくり結果的なことを言うと、過去にやり尽くしたことをやらない方がいい日なんですね。で、プラス新しい学びを得た方がいい日であり、新たなことをやってった方がいい日で、でなんか直感的にこれいいなって思ったら、それを一旦こうパパパってやってみた方がなんかいい結果につながりやすいですよみたいな意味合いの日なんですよ。だからこうしっとりした、なんか今の喋り方間違えちゃった、しっとりいくはずだったのに。というわけで、何でしたっけ、ラジオネームモンカセイさん、いいですね、なんか東京 FM みたいな。
どこがだよ
ラジオネームモンカセイさん、吉川さん、キリちゃんでやろう。ラジオネーム、モンカセイさん。吉川さん、吉野さん。スタッフの皆さん、曲気味っす。モンカセイです。お二人は、お二人は、親などに口酸っぱく言われたことってありますか？部屋は豆に片付けろとか、扉は閉めて歩けとか。そこから遥かでやります。ありふれたしつけですが、よく言われたものです。テーブルマナーも厳しくしつけられました。刺し箸、渡し箸、ねぶり箸、ナイフは右、フォークは左、食事の度に親に強制されました。そのせいか、私自身、中学生くらいの時は友人のマナーがなっていないと指摘するめんどくさいやつでもありましたね。では、失礼します。ちょっと忘れちゃった。どんな感じで合ってたかな？わかるよ。わかるけど、あんまり、まあ、やりすぎるとこれ嫌われるんで難しいとこではあるね。吉川からと、
吉レッペの
極限移民シェルター
。はい、というわけで、なんてなかったら城西支部から、城北支部から来ました、坂崎遥です。
吉野一平です、どうも。
はじめまして、坂崎です。もうダメだ、無理だ、忘れた。一回聞かないと。
文科生さんがせっかく書いてくれたメールが、もう内容全然入ってこない。
だから、マナーが。
ごちゃごちゃして。何なの？テーブルマナーの話？
テーブルマナー、ていうか一般的なマナーですよね。つまりは、よく言うのが、ノックって3回なんですよ、みたいな。
ノックの回数に関しては、実は結構諸説あって。だから、別にその回数云々に関しては、その言わなくて、別にその主流が2回とか全然あるのでいいんですけど、
でも私はとりあえず3回だな、ゲーム声優としてやってた頃から、一応3回なんだなって一応調べて、
それを、王宮貴族関連が3回みたいなやつは割となんか歴史上に残ってたりもするらしいんですけど、なんか割とね曖昧らしいですよ、その辺も。
その辺はもしかしたらですけど、日本国内においても、地域的なことで違うという可能性もあるし、
全然一回調べたことあるんですよ、それ系のやつで、ノックの歴史で、3回割とパッとは出てくるんだけど、なんかその掘っていくと、なんかこの回数がこういう意味もあってみたいな感じで、いろんな説出てきて、結局何なのみたいな、結局2回でよくない、いやでも3回かみたいな感じになってくる。
私が、自分の年齢が上がってきたことによって、周りに後輩とかさ、年下の方とかがさ、増えてくるっていうのあるじゃん。この現場の人みんな年下なんだ、やばみたいなやつとかあるじゃん。でなんかそういう時に、なんかこう、これ滅んでもいいようなぶっちゃけっていうマナーは、
いやでもあら形骸化してるやつ、
っていうやつは、ビールの瓶のラベルを絶対上にして告げみたいなやつと、同じく飲み会のやつだけど、乾杯するとき絶対目上の人より下で乾杯しろみたいなやつ、コップをね、
ごめんなさい、ちょっとね今ぼかす内容をちょっと考えてたらってなっちゃったんですけど、アルバイト先で、その電話のオペレーターみたいなそのことをやってるときに、その情報を、個人情報ではあるから、そのシュレッダーとかそういうところは管理しなくちゃいけないのはもちろん分かるんですけれども、情報を伝達するときに あのそのなんていうのかな、電話のオペレーターではあるけど、うん、お客さんも直接来てなんかやり取りするみたいなことがあったりとかするもので、
うん、
で、それのその仲介役をしてくれる人もいたり、そのケースによっては、
うん、
直接その個人情報を自分で書いてくれてるタイプと、その個人情報を仲介して事前に書いてくれてるやつと、うんうんうん、であったりするんですよ、うん、でその昔から の, そのルールで、うん、仲介して書いてくれたやつは、うん、自分で手書きで写して保管しましょうっていうルールがあったんですよ、
うんうんうんうん、
なんだけど、その時代の時になんかコピー機がその辺なくて、そういう運用だったらしいんですね、はい、ジムのその、
はい、
その仕事場のところに、
うん、
でそのコピー機がもうできたから、
うん、
その仲介してくれて書いてる人を書く内容一緒だから、
うん、
コピーして保管しちゃえばいいんですよ。
そうだね、
うん、それで1秒で済むんですよ、
うん、
なんだけど、もうこれコピーでよくないですかって、うん、その先輩の人に聞いたら、うん、ダメ、手書きじゃないと、そういうものだからっていうふうに言われて、
なんかあれ思い出すな、なんだっけ、中野太賀さんと林遣都さんが出てた、あと初恋の悪魔みたいだね、
大好きなドラマ、
太賀がさ、太賀がさって友達じゃないんだけど中野太賀さんの役がさ、警察のなんか事務的な部署にいるんだよね、
はいはいはい、
でそのすごいそれこそ形骸化しているだけの、
はいはいはいはい、
ものすごいアナログでものすごく時間がかかって、
スクラップブックのシーンか、はいはいはいはい、
なんか本当に時間の無駄としか言いようがないやり方なのよ、
うんうんうんうん、
でこれ
わざわざこのサイズでコピーを取って、うん、それを折りたたんでパンチインしてやるみたいな、
そうで、うん、だとしたら最初からこの紙でコピーすればいいんじゃない、
う
ん、いやこれはねこの紙でやるって決まってるからはいっていうやつで、すごい印象的な、すごくねその脚本家さん私好きなんですけど、はいはい、まあ、吉野さんも知ってる方で、うん、坂本雄介さんかな、はいはいはい、カルテットとかね、
ええ、
最近だとファーストラブっていう松たか子さんと、
ええ、
ストーンズの松村北斗くんとかね、あの辺の
本いい本書く人は、うん、もう全部いいみたいなところありますけど、
そう素晴らしい本をね、はい、書く方なんですが、うんうん、なんか、うん、その方が年配の方で、
うんうん、
ね、私は星水康弘さんという方もいて、
ベテランさんでもう感性が若くて、
そうそうそう、
若い本を書ける人いますよね、
し、うん、そのなんていうの、ご自分が多分生きられてきた時間も長いので物理的に、はいはいはい、ご経験とかも豊富なんですよね、
うんうんうん、
だからもう本当にいろいろ見てこられたんですねっていうやつに裏打ちされた素晴らしい本を書かれますなっていうやつが多くて、うんうんうん、でそういう人たちが脚本としてそういうことをドラマでやってくれるっていうのめっちゃいいことだと思ってんの。
うん、そうだと思いますよ、
うん、本当になんかそのいらない監修とかってあるからね、うん、
あるあるあるある、
うん、なんかそれを守るというのが、うん、誰のためなのかが分かんないっていう、まあなんていうの、この、差し箸なんていうの、物にお箸刺して食べる、刺して運ぶみたいなやつ、これは私はなんかまあ学校の先生もそうだし、うん、何せひばあちゃんですね、これサラダばあちゃん、
うんうん
うん、この辺りは全部、
うん、
差し箸渡し箸、お箸とお箸でやり取りするやつ、はいはいはい、ご飯、あそれはちょっとっていうやつね、
うんうん、
であとねぶり箸っていうのはあれですね、うん、食べた後にお箸をの舐めて使うっていうやつ、
うんうん、そうそう、
これ私ね
体温計でおひょいさんがやってたやつ、
あれね、よくできるなって思ったんだよな、あれなんだっけ作品、王様のレストランでしたっけ、
あれですよ、ね、
ラジオの時間、
三谷の舞台のやつ、
舞台、うん、だからラジオ、
あ HR、 HR、
あ HR か、 HR、 HR、
HR、
ちょっと待って、おひょいさんって HR で何か出てたの、
うん、
何で出てたの、
いや、まあ、だからその特別的な感じで
何や
来て、
うん、
でワニブチさんと戦った、
ワニブチさんと
俺も眠ってくれよっつって、
あー眠ってくれ、だからそれはすっげー覚えてる、浅野さんのセリフはめちゃくちゃ覚えてるけどまあまあまあいいや、 あったのね、
そうだから、うん、女性が体温を測る、その お医者さんとして、うん、そのおひょいさんが来て、その女性が測った体温を体温計を舐めるって、
マジでよ、三谷にやらせることえげつ、あれだ、普通にさ、私さちょっと綺麗好きなところあるんで、うん、気持ち悪いんですけど、
いやだからそれ気持ち悪いんだけど、うん、それ
どんなに美しい人で
もしかもHR は、うん、いわゆるその ホームコメディというか、お客さんを舞台の会場に入れて、
うん、
でカメラをずっと回しっぱでやっていくっていう、うんうん、まあ、ほぼ純舞台
を、
う
ん、まあ、中継じゃないんだけど舞台をそのまま撮影してるのとほぼ同じ、
そ う, そ, う、うん、そういう感じ の, 撮影方法だったんで、
うんうんうん、
要はカメラカットが入んないんですよ、だから本当に脇 に挟んだ体温計を舐めてんの、
う
ん、
そうだから中村獅童さんが助走する回あったんですけど、うんうん、あれもすごいメイキング見たら大変そうでしたからね。
いや大変だと思いますよ、うん、そうで男性の時だけ舐めないっていうのがあったから、うん、俺のも眠ってくれて気持ち悪いみたいなこと言ってた
あそうそれで覚えてんだ、
う
ん、
そう
眠り橋っていうのはね、その舐める
って
、
ね、眠りというのは要は橋を舐めるってこと
ですね。そうそう、で私これあの差し橋、私橋と眠り橋っていうのを見てて、はいはい、なんとなく思い出したんですけど、うん、通称エンゼルフレンチでおなじみ、YouTuber のヒカルさんっているじゃないですか。
YouTuber のヒカルさんはエンゼルフレンチでおなじみか分かんないけど、
まあ、あの髪がね、はい、エンゼルフレンチの配色と同じなので。
ああそういうことね、
でヒカルさんがですね、うん、これ知ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、ご飯を食べてるところが YouTube で流れたらしいんで、皆さんとその周りの方々と、うん、でその時にお箸を使って遠くにあった皿をガッて自分の方にザラザラザラって引き寄せるっていうやつがあったらしいんですね、うんうん、で親とかに何か言われたことないのかなみたいな感じでちょっと話題になったんですね、うんうんうん、で私もびっく結構ビビったというか、うんうん、それすごいなみたいな感じだったの、うん、でカメラ回ってる中でもそれやってしまうってことは本当に当たり前に、
まあ、普段やってらっしゃるんですよね。
そうだからね、なんか結構なんだろう、やっぱその感性の問題なんだけど、
まあ、ありはするけど、そのなんかその要はあんまりやりすぎるとマジで本当になんかマナー講師みたいな感じの、うん、その、まあ、マナー講師になると本当になんかよくわからないルールとしてルフしようとしてるみたいな感じにもなってくるから、
まあそうなので、う
ん、またちょっと話変わってくるんだけど、
なんていうのかな、その例えばそのヒカルさんみたいにうんうん、そのお箸を使って遠くにあるお皿をダダダって自分の方に引き寄せたとって、うんうん、不愉快になる人だったりとか、うんうん、いやそれはって思う人とかいると、私もそういやどうかなって思ったんだけど、うんうん、でも別に死ぬわけじゃないんですよね。
そうそうそう、
別に加害されてない、実害が出てないから
公の場所にいるときに周りを不快にさせないような所作をすることがイコールマナーだと僕は思ってるから、うんうん、だから例えばその何いわゆるくちゃらだとか言われる、ね、
あれ辛い、
食べ方とか、
先日初めて会ったって話しましたっけ、
うん、ちょっと覚えてない、
まあ、とにかくびっくりしました、あれやばいね、
うんうんうん、とかその何、電車で座っている時に大股開きで座るとか、
う
ん、
もう横浜銀杯ぐらいもうバーンって、うん、
とか、
いやもう翔さんかっていう、うん、あのここまで開いていいの翔さんだけだよっていう、
とか
やばいよ、
そういうその要は、うん、公的な場所、公共の場所でいる時に、うんうん、お互いが気持ちよくいられるようにやっていきましょうねって今で常識の話になってくるんですけど、でこれまた常識も人によって結構変動するから、うん、だから本当にその公共の場所でのその渡し橋だったりとかそういうところ、その和食屋さんとかもそうだし、うん、
まあ、渡し橋は結構究極だと思う、う
ん、
私
だと思う、だからもう、うん、もはやそこまで行くとなんだ、ご飯にそのお箸刺してるとか、そのいわゆる、
もうお葬式というかさ、
だから縁起が悪いまで入ってくるので、
うん、そうだよね、
一歩間違えるとね、
これはなんかさ分かんないんだけど、
日本最低限のそのテーブルマナーとか、うん、まあちょっと、フォーマルなところを求められているところに行くと、うん、そのコース料理とかはもう使うフォークとナイフ、うん、スプーン関連が全部もう揃ってる状態でテーブルに用意されてるから、うんうん、それを外側から使うとか、
それだけは、まあ、マジカルラブリーのネタ見てもらえればある程度わかるので、デモンのネタ見てもらえたらわかんねえか、
行けデモンじゃないんだよ
マジでマジカルラブリーのさ M1 優勝した時で1本目見てよ、
好きなんだね、
え2本目だっけ、ね、あいやいや1本目だね、うん、2本目だって電車
でも吉川さんが本当に好きなのはシャドウよ、
シャドウよあのさこれさマジでさ、マジカルラブリーシャドウ、これカタカナシャドウカタカナね、ウね、シャドウ、これね調べてくんない、マジでみんな YouTube とかでマジカルラブリーさんの公式チャンネルあるか分かんないんだけど、
普通にあると思うけど、いや、うん、まあ、要は徐々にインスパイアされた、
あげてくれてるかな、
ジャンプみたいなやつよ、
マジ最高なのよねあの悠々白書っぽいんだよね、導入、うん、めっちゃあれなんかねすごい好きなの、その野田栗さんがどんだけ漫画とかアニメとか、まあ、ゲームもね自分で作ってるけど好きなんだな、やっぱこういうのっていうのがもう全面に出ちゃってて、
いまだに論争出るけど、うん、あれはコントなんじゃないか、いやあれは漫才なんだ、
どっちでもいいんだよ、面白いんだから、
そうそうそう、うん、いやなんだけど俺は電車ネタ、あれもともとその M1 で出る前 の、 その、うん、いわゆるプロトタイプみたいなやつも僕知ってるから、うんうん、その余計に内容知った上でも爆笑したんで、
うんうん
うん、めちゃくちゃ面白かったですね、
そうそう、まあ、だからそのテーブルマナーに関してはとりあえずマジラブさんのデモンを見ていただくということでで、ダメなのこの締め方
テーブルマナーの参考として進めるのどうなの、
ダメなの
村上さんがその4本ぐらいのナイフとフォークがビシッて並んでるからみたいなことしか言ってない。外側から使って終わったら横に綺麗に並べて
終わりよいしょじゃねえんだよって終わりじゃねえんだよしか言わないんだけど。え、じゃあどうしたらいいの。じゃあ
それどうしたらいいも何もない
それこそ王様のレストラン見ればいいんですか。別にあれってマナーとかにはそこまで言及してないんですよね。
してないような気はするけど、だってあれは厨房とかの話だからね、うん、
まあ でもね、とりあえず
いやというかだからあの簡単に検索すれば出てきますよ。でそんなことを言い出したらいわゆるそのあのお葬式だとか、うん、その観光葬さんに着ていく服の選び方だとか、
あ、う
ん、
でもねやっぱそこら辺って、うん、なんかねあのマナーとかって法律じゃないじゃん。
そうですよ。
だから、うん、自分の倫理の問題でしかないから、うん、ある意味
自分の倫理というかまあまあ、 あの一般的に言われているだからそういうのはその自分の中の常識とその世間的な常識のすり合わせをする必要はあるとは思いますけどね、
うん、でもやっぱりマナー違反って言わという言葉があるってことは、うん、もう個人のあれに委ねられてるんだよ、う
ん、もちろん
意識に
それは裁量はそうでしょそうだと思うんですよ。
ってなると、人のねお友達の結婚式に全身ね、うん、あの真っ白いワンピースで行く友達がいたとて、うん、別にもうなんていうのあーなるほどねで思われるっていうのはその人の責任であり、うん、その人が勝手にやったことであり、うん、知ってたにしろ知らないにせよ何かしらの意図があったにせよ、うん、その人が結婚するということで、うん、その人よりも私は目立つよ悪いけどあいつのこと嫌いだからっていう思いがあったにせよ、うん、何にせよ全責任がその人に振りかかるだけのことなので、
まあもちろんそれはそうですけどね、
うんうん、
いやだからその要はあのでもそういうのってその不快、うん、不快になった人の責任を負えない人が圧倒的に多いじゃないですか。
うーん、どうなのっていうかあの別にさ普通に人が離れるだけじゃん。
あ、いやそうそうそうそう、うん、そうですよ。
だから責任云々の前に、うんうんうん、やばいねっていうことで、うん、ちょっと距離を置かせてもらうわっていう判断をする人も多いんじゃないですかね、うん、っていうことになるだけなので、この辺に関してはあんまりね私はあの言わないです。
あ、僕も言わないですよ、うん、だからそのなんだろうだもしかしたらちょっと八方美人意識なのかもしれないけどそのまあ、不快にしたくないっていう気持ちもそうだけど変に思われたくないからこ そ、うん、そのある程度の一般常識的なところのマナーは守っていきましょうねっていうような話だと思いますけどね、
うん、というかまあ これを言わこういうことを言わなきゃいけない友達がいたことがないんで私いたことがないマジで、
付き合ってる人にマナー違反の人があんまりいないってこと。
そうだね。なんかまあそんなちゃんとしたお店とか行ったわ、声優さん同士で10人ぐらい行ったことあるけど、うん、その中にもいなかったと思う。そんな極度に非常識だっていう食べ方をする人はね、
うんうんうん、なんていうか処世術だったりとか、うん、あとまあその自分がよく、まあ、もう本当にそうですね八方美人じゃないけど、うん、その自分がその悪く思われるリスクを減らすだとか、
そうあの無駄だからさ、そうそうそう、そこで怒らせることが、
そうそうそう、そういうのはある、うん、だからまあ物によってそのなんかマナーかもしんないけど、うん、それがもう古びすぎててもう化石になっちゃってるみたいな、うん、あのマナーの話だったりとか、あとは、なんていうの、その程度のことも許せないんですかみたいな
言い方考えないで、うん、脅迫してるような印象を受けさせちゃうっていうのは、うん、あの言う方にすごくリスクが高いというか、社内とかで敬遠される原因になっちゃったりとかもするだろうし、うん、だから言うにしても言い方考えなきゃいけないし、あの言われた人もあのそもそも言われないようにそういうのは知っといた方が、まあ、別に損はしないんじゃないかなって思う。
マナーをね、
そうそうそうそう、
はい、
うん、いやだからそういうのがあるんだっていうのを、
二礼二拍手とか、
そうそうそう、うん、そういうのを別にあの知っといても無駄かもしれないけど役に立つ局面が来るかもしれないし、うん、っていう感じ。
そういうのはある。だから、うん、例えばその要は海外に行った時のマナーとか、うんうん、あと自分がそのどこかに行く時のそこのマナーとか、それだからもう今簡単に調べられる時代ですから、
うん、
パッと調べて書いてあることぐらいは、まあ、守った方がリスクがあの減らせるよっていう、まあ、そういう話だとは思いますよ。
そうなのでまあ本当にね、まあちょうどよく付き合っていければいいかなと思います、うん、この辺の
思います、うん、厳しすぎても良くないし、ね、なさすぎても良くないと思うんですよ、
うんうん、ただまあ私はいろいろ教えてくれたサラダバージャーには感謝してます、うんうん、ってことです。
いいことだ。
はい、うん、それでは本編いこうよ。
その話する今金ないのよ。
あれ
当たってないのよ。あ、そのおめでとうは当たった時に言ってほしい。
黙れって。
おめでとうは違くないって、カードが出た時点でおめでとうじゃないの
よおめでとうございます。
マジで黙れて
例えば金運とかね、
年末に
大金持ちになってますよとか、
金運最強ですよ、
金がないのよ、おめでとうだけどうしても俺はね
今金ねえんで、ごめんなさいわ、
別にその人悪くないから
おめでとうございます、
ドクグーギミシェルター
で、うるせえよって思っちゃうの、
うるせえよって思ってる
ラジオネーム、
もういいよ、
いやだって今日新しいことしなきゃいけないんだよ
いやもういいよ十分だよ
クマベア G、
はい、
いやマジ大丈夫かな、うん、ドラゴンテイル出てんだけどな、
ドラゴンテイル何そのアイテムみ
たいな、ドラゴンテイルとドラゴンヘッド
使ったらとりあえず MP 全開しそうなやつ
あのね、ミナデインじゃないんだよ、
うん、でミナデインはただの雷の全体魔法、
いやじゃあ、あれ全部 MP 使い切るからね、
あー使い切るね、
そうあの逆だけどね、うん、うんうん、で、吉川先生、吉野さん、スタジオワンピさん、キョケンさん、キョケンさん、クマベア G です、いつも身近な話題の番組ありがとうございます、
身近な話題、
まあまあ身近なさっきはまあめちゃめちゃ身近な話題ではあります、で、743回。
一瞬二人して止まって、本当に身近だったかみたいな。
うん、まあまあ、時、はいはい、たまその、ミニシェルターとかでは業界の話、30分してる時とかあるからね。うん、
まあまあ、
はい。で、まあそういうのじゃなくてよかったです。この最初の問題、うん、
はいはい、
で、743回でシールの活用法について話していましたね。
あのプリプリのシールがうんたらか
った、ね。そう、まあでも、だから私、そのシールがもうどうしていいかわかんないんだよっていうやつ。
あ、そう、
スノーマンとかに、
はいはい、
あの初回 A とかでシールつけられても困るって話したと思う。いやいや、うん、マジで困るから、
俺は嬉しい、
いや無理、
俺は嬉しい、
いやいやあのさ、なんでそこまで逆らえんの、
いやだから
えマジで生き方下手なの、
いやいやいや生き方下手じゃん嬉しい人いるからついてんのよあの特
権、いや嬉しくはない、
いやだからさ、吉川さんは嬉しくない
で
しょ、
いやいや違う、マジであのスノーマンについてるブレーンの人、あれ頼む、考えろ、
いやいや、
シール重要ない、
考えてるから、
いやいや、
うん、誰も、私たちがグッズ作るときにどれだけ需要リサーチすると思ってる、
それはそうジンは10年くらい前から、千社札というものを作って利用していますと、
千社札、
千社札というのは神社の柱とかに貼ってあるお札みたい、ありますね、
ああ、はいはい、あれね、
名前の書いてある紙のシール、
なんかちょっとあの貼りす、貼られすぎてると封印されてるんじゃないかみたいな
雰囲気になったやつ、ね、なんか色あせてさ、
うん、
ずっと前から貼ってあるんだろうなみたいな、
剥がれかけみたいな感じになってる
やつもある、あるよね、なんかあれ内見行った時にさ、
内見神社に住むの
住みたいよ、私神社仏閣好きだからガチで住みたいけど、あの普通に不動産屋さんに
住めますよ、頭丸めていけば、
いやだから私地面師じゃないのよ、うん、でなんか内見行く時に
地面師
だピエールとかの力借りて、北村さんとかのもうええでしょみたいなやつを乗り越えないと乗っ取れないから、
吉川さんがずっと言ってた、そうもうええでしょって、もうこんなに流行るみたいな
あんなフリー素材化さ、あのフリー素材化するとは思わなかった、で 私としては、うん、マジで地面師たちで一番、うん、あの大根さんの、うん、あのなんていうの、それこそパンチラインって、
うんうん、
あの北村和樹さんの、うん、ルイヴィトン、これですね一番良かったの
それ絶対に流行らないじゃん、
いやだってあのさ、その北村和樹さんがね、うん、あでも私すごい複雑な思いをね抱いたんです、あの時あの役中で捕まったピエールの前で役中の役やってんだみたいなあのそれはなんかマジで思ったっていうか、
確かに
思い出さないのかなみたいな、ピエール
ちょっとギルティな感じ、
いやなんか私ちょっと心配になりました、
あの、ね、あのあれがすっごい高尚な見方したら、うん、大根さん流のみそぎなのかもしれない、
うん、いやまあだからさ、あのほら大変だって言うじゃないですか、
そうよ、抜くの汗とか本当に
そうそうドラッグ的なものからね、うん、抜けるっていうの
は
ね、
っていう話ですけどね、
そう
今ちょっとなんか俺ノリが体験者みたいな感じになっちゃったから、俺は体験したことないけど、
ね、歌舞伎町で買いました、
買ってないから、
脱法ハーブだよみたいな感じで、
売れてもいないから、
うん、でなんかね、でなんかその思い出させるようなことをしていいのかっていうので、うんうんうん、いやまあでもそんなこと言ったら、あの逆にそのピエールの活動の幅狭めることになるのかみたいな感じで、
そう、あのあそこまで役者として出てる人全員ですよ、
うん、
役者や芸能人として振り切れてる人って、うん、もうなんか ある種その危機迫るような役作りというか、うん、そのまあお仕事に対しての姿勢みたいなやつが、うんうん、もう一般の人たち僕らも含めて遠く及ばないみたいな領域の人とかもいたりするから、うん、なんか本を覚えるのに朝4時に起きて座禅組みながら読んでるみたいな、うんうん、感じの人とかも聞いたことある。田村正和さんを彷彿させるようなね。田村正和さんの話なんですけど、うん、とかそういろいろあったりとかしますから、うん、もしかしたら、うん、ワンチャン実際どんな感じでっていう話になってたかもしれない。
なくはない。
取材が行われててもおかしくはない。
マジでゼロではないかもね。うん。うん、でもリアルにやりたいんだけどみたいな。
そうそうそうそう。
ああまあでもなまあ本当になくはないかなとは思うけど、うんうん、
まあでも本当にあの一番辛いのがフラッシュバックっていう話らしいので、
まあでもそもそもやったプレピエールが悪いからね。
そうですね、うん、それはそうなんだけど、う
ん、そんなもんね、うん、あの なんていうの、うん、かわいそうっていうやつじゃないから、うんうん
ま
あ、
かわ
い
そうではない、
うん、だったら最初からその、
まあ、その、うん、なんだろう、しいて言うならそのかわいそうのうちに入るのは、うん、あの寝込みを襲われて強制的に打たされたみたいな、
うん、まあまあそれは、うん、あのしいて言えばじゃなくて本当にかわいそう
だよ。そうそう、だから不可、うん、あの不可避、その要は使用者なんだけど、うん、かわいそうというのは、うん、自分から向かったんじゃなくて、うん、あのはめられたっていう、
うんうんうん、
それに関してはもう同情の余地ありありですけど、
そう、まあとにかくちょっと話それてしまったんですが、はいはいはい、すごいあのだから神社にもうお寺に住みたいっていうのはじゃなくて、ま
あ、とりあえず言っとくけど俺は悪くないからね。
何が
話広げてんの吉川さん。
だから
ルイ・ヴィトンだ、話
広げてルイ・ヴィトンってあの内見に行った時に、私はないけど、うん、その押し入れの上、うん、上その天井部分、うん、要はその屋根裏、まあ、マンションとかだと屋根裏ないけど、
ん、天袋じゃなくて、
天袋じゃない、その押し入れの要するにクローゼットとかでもいいんだけど、のてっぺんというか上の、
あ、はいはいはい、
うん、
あそこに天井裏ね、要は
そうそう、お札的なもの貼ってあるとかって
こ
あるらしいんですね。で、事故物件って一人挟んじゃったらもう
それ、いや、あの告知義務がなくなるからね。びっくりした、今急に、なんだろう、どう言えばいい、自分が習字をこうやって書いてたら、うん、上からバケツの僕満タンの僕、うん、上からダーやられて真っ白全部真っ黒になったみたいな衝撃を受けた今
いやいや、マジあるんだって
、うん、怖すぎるだろ。
だからそういうとこは見た方がいいなって。
あ、でも一回も見たことない
でしょ。
あ、天井裏までは、
天井とかって、天井裏じゃないよ、
うん、
天井 あの目から見える部分ね、押し入れ開けて、
うん、
あのこう見た時にあのこういうふうに、
あ、天井じゃなくて本当に天井、
そう、天井、天井、
へ
ー、とかその天井裏に、うん、その天井裏がある家ならね、
うんうん、
あのつながるこういうあのそういう境目のとことかにこう貼ってある、そのなんていうの、いわゆる封印されてる的なことになってるみたいな。
その要は境目をさ、お札で封じられてたら、うんうん、開けて確認したら封印解除してない？
そうだよ。
そうだよじゃない。
だからそれが見えてる状態
ってこと。ああ、そうかそうか。で、だからそのあのつなぎ目的な、そう、そうそうそう、境目的なところも、うんうん、要は封印のお札みたいなのが見られるんだったら、
そう、
ああもうここやばいなっていうふうに思った方がいい
と、ね。あ、そう。じゃあここ開けられないじゃん。
ああ、なるほどね。うん、ああ、
そうそう、あのそう、そういうのがあるから。
いや、怖いな。
で、私はないけど、割と聞く話ではあるから。う
ん、まあ、一回も見たくない。っていうか、なんなら、その告知義務みたいなところをつつくと、
うん、
確かなんか、言わなきゃいけないですよね、つつかれたら。
まあ、あ、そうね。
確か、
うん。あの、だから告知義務というのは、向こうから絶対にその積極的にというか、ちゃんと。そ
う
そうそ
うそう。事故物件に関する話で、うん、前の人が、
うんうん、
その、まあ、その、原因で事故物件と化しているところに関しては、
うんうん、
その、入居をさせる前に、うん、貸す側が、というか、それも仲介してる側が言わなきゃいけないっていう義務があるっていうのと、うんうんうん、ただその要は過去にそういうことがあった場合はつついたら答えなきゃいけないみたいなのがなんか あったはず。それがちょっと義務だったかどうかはちょっと忘れちゃいましたけど、
うんうん、まあまあともかく、
はい、
で、そんなこともありますが、そして G の読書サークル、冒険クラブとか名前とかを作ります。そのね、シールというか、うん、
久しぶりに聞いた、はい、冒険クラブ
ね、うん、で活用方法は手紙の封に、使ったり、
はいはい、
プレゼントに貼る、うん、それから手帳、携帯カバー、スイッチのコントローラー。 G スイッチやってんの
いいじゃん、
若いね相変わらず、うん、
感性が若いわ、う
ん、スイッチのコントローラーとかに貼ってます。皆さんは千社札をご存知ですか。
知らなかった。
これってさ、なんかさ、あの、ね、うん、お願い事とか書くんですか。そのお願いを込めるみたいな、
いや、わかんない、
意味合いがあるんですかね、うん、
あの、ありましたよね、その千社札みたいなやつで名前シールみたいなやつを、うん、なんか作ってくれる機械みたいなやつ、
う
ん
う
ん、
ていうか昔さ東京タワーとかに売ってなかった、
うん、そうそう、
あのカナみたいな、うん、あのひらがなで
プリクラみたいな感じで自分の名前をなんか入力して、うん、でその千社札的なやつが出てきて、でそれなんかその発行された場所に貼ってるみたい な、はいはいはい、なんかそういうのは見たことあるけど、あれもなんか先着なの一種なのかなとは思いますけどね。そもそもなんだろう、神社の名前書いてあるのかな、先着だって。何なんでしょうね、何書いてあるんでしょうね。
江戸時代からあるらしいんで、割と歴史はすごく深いんですね、うん、ただなんかお相撲さんのイメージありますね、こういう画像を見るとね。
ああ、うん、でもやっぱりそういうやつなんですね。
そうですね、うんうんうん、
じゃあやっぱりあのシール発行してるやつも広く見れば先着だな、
うん、そうだね。ああでもこれやっぱりね、これを作るオリジナルの印刷屋さんがメニューに入れてるってことは、うんうんうんうん、一定の需要あるんだね、
う
んうん、これ
あるんでしょうね、
うんうん、
確かにそのなんか、お相撲さんの、うん、その大関とかそういうのの名前が書いてあるやつをその、売ってたりとか、うん、そういうの見たことあるんで、
ちょっとねパパッと調べただけだと、うん、ね、使い道が分かんないっていうか、まあ原価みたいなもんなのかなという感じですね、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、まあまあまあそんな気しますよ、
はい、なんですが、うんうん、なんかでもこれさ、
ごめんなさい、ちょっとあの僕 見逃してた、そうか、G この先着札作って利用してますって書いてあるから、
うん、
自分でなんか名前書いたりとか、ああだからその冒険クラブの先着札を作ってるとか、
まあそれもそうでしょうし、もしかしたらご本名で作ってる可能性もあるし、
あなるほどね、うん、まあでも本当に縁起物的なことで使ってるんでしょうね。
そうだね、でも熊部屋 G って作ればよくない、
はい、
うん、いいじゃないですか、まあまあ私が言うことでもないんだけど、
ね、それ勝手に作りなさい、そ
うだろう、なんかまあでもなんだろうね、プレゼント、まあただね、そのこの手紙の封、これはな、
何、
いやまあ私が、
うん、別に、うん、ありよ全然、和風曲芸って書いてある先着札を手紙の封のところのいわゆるその何、あの便箋型 の、 その横型の便箋のところの閉じるところにペッて貼って
たの、それはいいよ別に、あの量産して和風曲芸のやつを作るんだったら。私が言ってんのはスノーマンだったりとか、平成ジャンプとか、まあ、普段からマストでアルバムを買う人々の特典とかについてるシールのことを言ってるから、
うん、そんなのに使わないでしょ。あのだから千社札って使い捨て目的で買ってるから
。じゃあ千社札の話を今私してないんですね。通常のシールの話にスライドしてるんです今。
びっくりしてる、びっくりしすぎて吐くところだよここ
で手帳携帯カバー、うん、まあだからシールの活用法について話してたっていうことなんで、
ああなるほどね、
千社札に限らず、まあ、シール的なということで、うん、
まあだからその枚数限られてるやつはそりゃ自分のものになんか貼るみたいな、
いやだからさ、例えばスノちゃんだったら、うん、あの9セット入れてくれるんだったらわかる、その9人分を9セット、
そこはあの本当に申し訳ないんですけどアルバムを2つ買ってください。
無理ですもうあの初回 A、B 通常で、あの大体そのアルバムだったら1万円超える、まあ、超えないぐらいの値段なんですね、ですから、それを数セット買って、はい、あなた鬼なんですか。
だってシールをなんか予備用にもう1個欲しいって言ってんです。
いやなんかその難しい、うんって感じだ。
これは和風曲芸のシールとかはスピーカーとか、うん、棚の横のところとか貼ってテンション上げてますけど、うん、スノーマンさんのやつも、
うん、
っていうかまあ吉川さんも別にそうは言ってるけど、ニュースさんの丸型のシールもね、
あのあれね、あのミスターホワイトね、
うん、そのやつに貼ったりとかはしてるわけですから、うん、
そうしてた、
うん、でも好きに貼ったらいいんですよ、うん、
いやあのさ子供とかって怖いよね、そのシールの希少性を分からずに剥がしてバババッ貼るでしょ。
まあまあ、
いやちょっと待って待って待ってっていうやつ、
それはね、
おいおい、あの何やってんの、
シンプルな管理不行き届きです、
あのイオリにやられたことあります
か。
いオリに、パート1の方です、やられたことありますから、
パート2も分かんねん
だよ、トモコの娘です、はい、にやられたことありますからね、ちょっともう聞いてっつって、これやばくないこのシールみたいな、それをあちゃあちゃみたいな感じでイオリが寄ってきて見して見してみたいな、いいよっつってたらココスです、うん、ココスね、茨城の、
うん、
そしたらあのトモコといろいろ話してて、うん、でそしたらイオリがなんかこのシール持って、うん、貸してとか言っていいよっつって、どこ持ってくの、うん、まあまあまああの危ないとこに行くことはないからってトモコが言ってて、
うん、
まあ、ファミレスの中だから歩かせようって言って、疲れて寝るかもしれないし、
いやあのあんま良くないですけど、
うん、まあトモコそんな感じなの、うん、でなんかすごいなんか相談があったら
しい、まあまあまあいいですよ、
でイオリがまあこう歩き回ってたんですよね、ファミレスの中を、でより来ねえなと思って、戻って来ねえ、来ないねっつって、ちょっと見てくるねって、
目離すなよ
って言ったら、うん、あのテーブル、あのココスとかのテーブルの足、うん、この丸い柱みたいなところに、
はいはいはい、
人の大事なシール ベベベベベベ貼ってて、
あ、賢い、
おいみたいな、
賢い、
いやいや
賢い、
いやいや、うん、おーみたいな、
あのチークチークチーク
チークなんかあの多分めっちゃ貴重な、うん、覚えてないんだけどゴーザウラーかママは小学4年生かみたいな、なんかそんな感じよ、うるせえやつらかみたいな、
あの渡すのも悪いし、うん、目離すのも悪いんだよ、
だってそれはトンコに言ってくれよ私は親じゃないのよ、ミオリの。
違う、あれだってシール渡したんでしょ、
渡した。
うん、だから渡すのが悪い。
だから子供にシールを渡すことのリスクをトモコが私に教えてくれるべき。
なんでそこまでケアしなきゃいけないんだよ。
いや知らないんだ
って。何を渡すかどうか自分で判断しなさい、そんなの。
いや3、4歳の生態を知らないんだよこっちは。
まあまあ、
生態をさ、
その当時はね、
特に、うん、その3、4歳という個体のね、うん、
個体っていう
性質をね分かってないわけですからこっちは。これはね。以上親のねあれとして知識というか言ってほしかったですけどね、うん、まあまあ、 あの、まあ、でも意外とね皆さんはね和風曲芸のステッカー欲しいですねみたいなことを言ってくださることが多いので、
ありがとうございます、売ってますよ、
はい、
うん、まああるんでしょう、まあ、ただ私はそのアルバトロスシンデレラの時作ったあの丸型のでかいシール、
はいはいはい、
ステッカー、あれ未だにもったいなくて、
あれ結構出来が良くて好きなんですよね、
うん、すごいもうめちゃめちゃ保管状態良い状態で、
うん
うん、未だに手元にありますけどね、
うんうん
うん、そうなのでねちょっとねあのシールってやっぱこう貼る時に覚悟もいりますし、あれもう二度と無理じゃんあれぐらい緊張するわ、
いやだからそんなに自分の中で希少性が高いんだったら予備にもう一つ取って、
いやいやマジでクリアファイルに入れる以外ないのよこれは
いや だから、うん、その要は希少性が高くて使うのがもったいないと思うんだったら、うん、そうやって管理してください、
は
あ、それで自分で実際使いたいんだったらもう一枚買ってください、はあ、じゃないな、
まあまあね、はい、というわけでステッカーも皆さんが使ってくれるのであれば、
うん
うん、なんかいいですね、例えば作品のロゴとかね、
うんうん
うん、花スタイルとかも単純にかっこいいじゃんあのロゴとかって、
そう
です
よ、
そうそう、うん、なのでね買っていただければ、いや
だから本当にせっかく作ったシールなわけですから、うんうん、買って身近なものに貼ってテンション上げてもらうのを目的として作ってますからね、
そうね、うん、使い捨てだと割り切れないところが良くないねはい、というわけで、続いていきましょう、
はい、
吉川からの、
イエーイ、イエ
ーイ、吉川ペロ
ー、和風特技ラジオネーム、こうかさん、
おこうかさん、
皆様、ゲイさん、アイドル、です743回でモーニング娘。の話題だったのでメールを書いてみようかと、
うん、
ちなみに誰派かと言われればヨッシーでした、うわ一番すごいやめ方した人、
そうな
ん、当時数ある中でこの曲が一番ってのはなかったですが記憶に残る曲がとても多かったですよね、本当につんくさんがすごい、最近女子かしまし物語という曲の存在を知ったんですが、
うん、
うん、これあれですね、ギミリスプレミアムのイベントっていうかお遊び企画の時にアメちゃんと話してたからそれを聞いてたのかなという感じもしますが、
女子かしまし物語っていうのがモームスの曲であるんですね、
つまりこれは、うん、分かりやすく吉野さんに分かりやすく言うと、うん、嵐さんにおけるラ・トルメンタであり、うん、平成ジャンプにおけるビバナイです、
はい、
うん、要するにメンバー紹介曲ですね、
そっち先言ってビバライですじゃ
ねビバライ
いいんで歌わなく
て、
うん、まあ、メンバー紹介曲としてその要はライブとかをやるときに、
うん、
なんだろう、テンション上がるそのスタートがかかるようなエンジンかかるような曲として毎回パフォーマンスでちょこちょこその年度において変えつつみたいな、そんな曲があるわけですね、
そう、まあ、だからそのこの手の曲ってさやっぱさ本当にキャッチーなものがそのメロディー的にも、
うんうん、
あーって盛り上がれるものが多かったりするし、うんうん、
多いと思いますよ、
あとなライブの中盤ぐらいにこれやられるともうアドレナリンで死ぬよねぐらい、
まあファンは嬉しいです
ね、そう盛り上がるやつなんで ね、うんうん、この女子かしまし物語が好きな方は多いと思う、ファンの中でもね、うんうんうん、私はそのちょっとこうだいぶ昔からのファンなのでいろいろと言いたいことはあるんですが、
うん、
で、モームスで欠かせないのが歌版だと思うんですね、
うん、
ああそう、あの高さんがねジョンソンと呼びましたね、香織のことを、
でもうね、
マジで歌版はね、ジョンソンはね、
嵐さんの思い出しかないから、
まあまあそれもあると思う、うん、ただまあそのね、女の子のいじり方が割と前時代的だったので、
うん、
まあ高さんもね長い方なんでね、
うんうんうん、
でそれが物議を醸すということは本当に多かったですね、
うん、
ただなんかそのケイちゃんとかもお前よく見なくてもブスだよねっていう スタンスでずっと接せられていたら、今だったらガチで炎上してるやつ。
ケイちゃんというのは、
ケイちゃんって、安田ケイさんっているんですよ。
あ、はいはいはい、安田ケイさんね、
う
ん、
で、
なんていうの、そういういじり方をしてた。
そうで、それによってケイちゃんは、まあ、なんていうのかな、その一般層に強制的なまでに覚えられたということはあるんですよね、うんうんうんうん、で、ケイちゃんとしてはあれは、まあ、なんか最初ははとは思ったんだけど、うん、まあ、なんていうの、ずっとこう、活動していくうちに、うん、あ、タカさんにいじられてる人だよねって言われることがめちゃくちゃ多くなって、うん、頑張ってくださいって最終的には言われて、なんかその声かけられてね、うんうん、で、ありがとうございますで終わることが多いみたいなことをしてるうちに、やっぱとにかくどんなことだとして、まあ、どんなことって限度はあるんだけど、うん、自分が前に出て名前とか顔とかを覚えてもらうっていうことがいかに、うん、大事かっていうことなんですねっていう、
だから本当にそのどういう特にいじりっていうものって、うんうんうん、安易にやっていいものじゃない、もうみんな、うんうんうん、みんなやりたがりますけど、
あ、まあね、
本当に
それ下手な人がね、
本当にみんなやりたがりますけど、下手なことの方が圧倒的に多いから、うん、でただその芸能とか前に出てたりとか、うんうん、その要は僕らもトークをしながら、うん、こういうところは笑って楽しんでもらえる範疇なのかどうかっていうのを、
うんうん、
まあ、考えながら喋るっていうような仕事についてる人は、うん、まあ、特にね、タカさんみたいにいろんな方と接していて、うん、もっとこの子たちを応援したいみたいな感じで考えてる人って、そういうきっかけ作りもめちゃくちゃうまかったりするんで、
うん
うん、だからまあその塩梅が分かってる人とか、あとはまあ当事者同士ですよね、うんうん、本当に。だからもう物によってはその発言によって、あ、この人共演 NG でみたいな感じになったりもするから、
そういうこともあるかもしれないし、もちろんトンネルズだけじゃなくてダウンタウンさんとかもね、
はいはい、
そういうことはあったと思うんですよね、うん、へいへいとかで AKB の子に、うん、君写真と違くないってガチガチに言ったとかっていうこともありましたし、
緊張をほぐしたりとか、まあ、本当にいろんなことありますよ、まあ、一般のバラエティ見ているだけの、うん、視点では、うん、全然推し量かれないことたくさんありますからね。
そうだからもう究極、うん、本当にケイちゃんが良きゃいいんだよ。
そうです、そうです、うん、言われた側が本当に OK となるかどうかです。
そうで、うん、続きですが、はい、で、歌番だと思うんですと、モームスで欠かせないのはね、ジョンソンのインパクトがでかかった。
うん
うん、もうこれは本当にそうです。あの二人がいじってこそ成り立つものでしたよね、うんうん、そういや母が当時一番音楽番組で頑張ってるのは安田圭だって熱弁してました。それはそう、一人でも多くファンを獲得してやるって目をしていたらしいです。うん、うん、そう、あ、今思えばパンチラインはセクシービーム、あーね、うん、確かに矢口のね、恋、うんうん、のダンスサイトの時ですね、うんうん、でそんな歌詞も成り立つんやって思います。楽曲パンチラインもそのうち投稿したいと思います。今回はそれこの辺でということなんですが、
楽曲パンチラインは先日もらったやつですね。
そう、うん、セクシービームはね、本当に私はその当時、うん、恋のダンスサイトぐらいの時って、うん、あんまりその声の聞き分けというか、
はいはい、
がそこまでできなかったんですね。
まあ、だからそこまでハマってなかったってことですよね。
うん、まあなんかそうだな。
いや、あると思いますよ。だって実際その、うん、ジャニーズの曲とか、
うんうん、
知らないと、うん、スノーマンさんの、
うん、
曲を、うん、ファンの人じゃない人、一般に聞いてるだけの人が、
うんうんうん、
今歌ってるの誰って言われても分かんないですから。
いや、ふざけんな、どう聞いてもフッカだろっていう。
いや
いや、この浩二の声が分かんないのは本当にやばいみたいな。
分かんないのよ。
まあまあ、でもね、つんく様に関してはセクシービーム確かにでかいです、
うん、
で、まあ今聞きゃ、まあ、めちゃめちゃ矢口なんだけど当時は分からなかったですねって話も、
う
ん、
そう、ね、
そうあるんですけど、なんかね、どうもね、そのさっきのその、もうええでしょとかもう本当にそうなんだけどなんかもう何年経っても例えとして、
いやだからそのもうええでしょを、
うん、
知らない人が使ってるのは全然ある。
そうだね。で、しかもなんか、なんだろう、そのもうええでしょってさ、あまりにも汎用性高すぎて、例えば一時流行った猫ミームみたいなさやつとかさ、
はいはいはいはい、
袋が走ってるエホエホみたいなやつとかさ、
はいはいはい、
ああいうのとは訳が違うというか、まあもうそれこそもうええでしょって感じだよねみたいな感じで、うん、普通に使えてしまうやつじゃん。
いやいや、もうでももう大体そうです。いや、そのこと言い出したらもうどんだけ違う違う、そうじゃないって使われ
てたのよ。あ、でも鈴木雅之さんの代表作みたいになってるけど、その言葉がねそのなんか一発ギャグみたいになってるけどあれ本当にいい曲ですからね。
いや、ほんそうですよ、うん、でも、うん、そのなんて言うんだろう、なんかちょっと残酷だよなとも思うけど、
うん、
その要は、エンタメを消費するときに本当に消費物として、
うん、
もう気軽にサクサク使われてるから、
うん、いやでもね、私それは うん、見てないですけどキングダムの大沢たかおさんがものすごい近年だと、
はい、はいはいありますね、
あれは、うん、あのね
でもご本人はすごく喜ばしいことだっておっしゃってましたから、
喜ばしいっつーか、うんうん、あの上と綾が切れてた、
うん、そう、それはそう、うん、そういやだから要はあの身近にいる人たちとか、うん、そのものの価値を分かってる人は、うん、そんなに安易に使っていいものじゃないって、だから希少性が分かってるから
っていうか、まあ、うん、そのなんていうの、どういう、うん、その気概だったりとか、うんうん、そういうもので、うん、そうそうそう、あの作品を作ってきたのか、
あるあるある
っていうね、うん、そういうやつとかも分かってるっていう、
金塊を分からずに漬物石に使ってんのと一緒なんですよ、
う
ん、
まあそうかもしれないし、
そういうことなんです、
その大沢たかおっていう人が、はい、あのなんていうの、その、王毅将軍ですかね、はいはいはい、っていう人の、衣装を着てたり、あの髪型をこうギュッてまとめてたりとかっていう、
そもそも体型を作るためにものすごい努力されてましたからね、
そうそうそう、うん、をしているこで、その、パッてこのなんていうの、見た時に、うん、あ面白いよねこの人みたいなことってむっちゃくちゃ私は失礼だなとは思うんです、ね、うん、
そうだからミームとかっていうものに関しても、うん、そのことの起こりとかを見ていかないと、うん、あのいかに失礼なことを無自覚にやってるかみたいなことは絶対あるんですけど、うん、まあでもそれがそのなんかエンタメとして提供するということと、うん、そのエンタメを楽しむということの、うん、その差異だったりとか感覚の違いだったりとかっていうことになるから、うん、俯瞰で見た時に作り手側が別にいいって思ってるんだったら、まあそれはもういいことなんだろうなとは思いますけどね、
うん、まあそうなんだけどね、うん、いいじゃんみんなやってんだから、
いやそうそう、だから吉川さんが言ってたあのあれね PV ね、
まあ、PV もそうです、
なんかのその PV の映像をそのまんま映像をあの自分のなんか歌ってみたみたいな感じのやつにそのままつけるみたいな、
私マジで、うんうん、そのとある曲を調べてて、その歌ってみたでこれ歌える人いるのかなっていうのでちょっと興味あって調べたら、ほとんどが公式のミュージックビデオに使われている映像、
うんうん、
静止画とかじゃない、1万円とかでもない、まあ、それでもやばいんだけど、うんうん、ちゃんと使ってんのよ、
そうそう、いやだから、うん、その
自分のあのなんていうの、歌ってる姿に半透明で重ね合わせるみたいな形で使ってる人が圧倒的に多かったですけど、
いやだからまああのもっと そこに関してもやっぱり、うんうん、あの著作権って申告罪なんですよ、でなんで申告罪っていう部類かっていうと、その作った人が許容できる範囲なのかどうかは作り手によって範囲が違うからなんですよね、
そうなんですよね、うん、
だからあのさっきあの言った、なんだ、タカさんがいじったことによって有名になって、最初はむっと思ったけど、あの最終的に自分を認知してもらえるきっかけにすごくなったから、
そう、
うん、あの私はいいと思ってるっていうのが、うんうん、そういう裁量がやっぱそこに、集中してたりするから、無断転載であっても著作者側がいいと思ってるんだったら、うん、それは他人がとやかく言うことではないというのはもちろんありはするんだけど、
まあ、ただあのなんていうの、ごめんね、ケイちゃんに関して言うとあのいじられ方割とひどかったとは思うんです、私から見てもね、うんうんうん、タカさんすごい好きなんだけど、
うんうん、
なんでケイちゃんが私はいいんですって言ったという状況で、あの一つだけあの言えることがあるとすれば、ファンの人は悲しいんですよ、
うんうんうんうん、
うん、そのタカさんにブスだよなって毎週、その毎週っていうか出るたびに言われるということが、
うんうんうん
う
ん、
でおえっていうのも、うん、もう同時にやられるわけなんで、ギャグ的に、
うんうんうん、
でそれってこの年の女の子にそれはないよねっていうやつを私は感じてたんですね、で、やめてくんないかなこれって正直思ってたの、
う
ん
う
ん、
あまあだからその本人がいいと思ってても応援している側は傷ついてるよっていうのもありますよね、
あのそれはケイちゃんが、ケイちゃんというかハロプロの運営がね、
うんうんうん、
あのうん、ファンのことを大切にするっていうことを、うん、マジでガチファーストに考えるんだったら、
うんうん、
ちょっとあのブスまではいいんですけど吐く仕草までやめてもらっていいですかねっていうことはファンのために言ってもよかったかもねとは今何を思ってる、
あでもね、吉川さん、うん、それにつながりますよ、
うん、
あの無断転載って、うん、その作品の貴重さだったりとか、うん、作品を応援している人からしてみれば、うん、不快だったりするものめちゃくちゃあったりするんです
よ、
だから、うん、そういう人たちの気持ちも考えて、あとはまあシンプルに作った人が、うん、いや何してんねんっていうふうに思ってること全然あるからねっていうことは、うんうんうん、理解しておいた方がいいとは思いますよ、本当に。
そうだから二次創作というもの自体が、うんうん、その原作者、私であればいろいろ作ってきた作品あるんですけど、はいはい、スバル君であれなんであれね、うんうん、あのそういうものがあって、で、うん、二次創作っていうのは、
うん、
その暗黙で、
うん、
あの許容をしているだけで、
うんうんうん、
別になんていうの、あごめんなさいお金取ります うん、あごめんなさい訴えます、
う
ん、これいけるやつなんで本当にその
それだから暗黙の了解を許されてる、うん、全般的に許されてるっていうものは全然解釈違いで、うん、単純にもう一個一個のケースで、うん、その作ってる人が、まああのうん、これはだったら OK だよっていうふうに思えたりするとかそういう話だったりするから一つの物差しで測れるような話じゃないんですよ。
だからそこから訴えられたら文句言えないことなので、
うんうん、だから著作者が本当にどういうふうに思ってるかっていうふうによる。だから基本的にはNG ではあるんだけれども、うん、その NG を著作者が許容できるかどうかっていう話ではあるから、うん、だから基本 NG のことを自ら率先してやるの面白いからって言ってね、あとみんなやってるからとかね、うんうん、それ理由にならないよって話ではあったりはするので、
うん
うんでその辺はちょっともうちょっと丁重に扱ってほしいなとは思いますよ。
当たり前だと思ったら本当に良くないよっていうことを、
う
ん
う
ん、
僕はそうだと思います。
そうずっとこれを思ってたことなので、うんうん、ちょっとねこれは分かりましたということです。
おかえり。
お疲れ様。
大丈夫？
おかえり
頑張ったね。
大丈夫？
お疲れ様。
無理しないでね。
また明日ね。
おやすみ。
はい、というわけでやってまいりました極限ギミシェルタ第748回ということで吉野さん、外画の告知がやっとできるようになったんですね。
ありがとうございます。吉野一平ね、この、何ですか、どれぐらいですか、わからないですけれども、
いや
20弱、
ね、
20年弱、外画に出る機会を得ることができました。ね、ありがとうございます。
よかったです、本当、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね
一般的なその、ねうん、外国語 の, そのドラマとか、うんうん映画とか、
うんうん
とはまたちょっとジャンルが違うし、
はい
うん、ちょっとまたその事情もだいぶ変わってはくるんですけど、
うんうん
うん、でも、まあ実際にその当てる子をしてね、うんうんボイスオーバーではありますけど、うんうん、とかをしたりとかあとは、うん結構ちょっといろんないくつかクライアントさんがいて、
うんうん、
一つのそのクライアントさんは本当にシンプルに外画を撮る手法と同じで映像を流してそれにシンプルに当てに行くっていうやり方、あとは卓録だったりとかでやってたりするんですけど、自分でこう調節ができないものもあったりしてて、
そうだよね、そこがそのアニメとか吹き替えとかのまあなんか
勝手が全然違う。だからそこはそこで制約がすごいある。一番制限がないと言ってもいいかもしれないけれども、
う
ん、ドラマ CD の現場で
それはそう
で、
う
んだんだん制限がついていくのがアニメだったりとか、うん、映像付きのものだったりとか、うん、で一番縛りがあるかもしれないのが外画で、
うん
うん、
でも、
うん、
その制約の中でのちょっとした自由みたいな楽しさもあるとは思うんですよね。
そ
うなんです
よ、それがね面白くて、
うんうんうん、
でやってて本当にまあ面白い。ちょっと俺が引き受けてる人納期がタイトすぎて、
うんうんうん、
最近それで本当に失格してるんですけど、
うん
うん、でもまあ新しい挑戦ができた。これだけ劇的に、
はい、うん、マジで言ったじゃん、
ん？
あなたさ何かさちょっと前にものすごい落ち込んでたよね。自分のちょっとしたミスかなんかでしくったっつって。で私年始にあなたのことを占ったと占った際に、
は
あ、売れる前に凄まじい絶望を味わうと思うい
やいや
って言ったじゃん。当たったな。
いや分かる分かる、これ今の状態売れてるとは思ってないから。
いやいや、まあでもその仕事が今後世に出ていくということなんで、少なくとも人の目に触れる、うん確率はバーン上がってるんで、
まあ機会は。いやというかまあ久しぶりです、こんなに声優の仕事を年始からバンバンやってんの。
そう、
うん、だいぶ久しぶりです。
当たったわ、神だわ
いやいや本当にそうだと思います、うん、
ありがとうございます、
うん、いやだから、うん、占ってきたもらった時の状況とは全然異なります
でしょ、
状況は、
うんうん、あの時はなんかその似たようなそのクライアントさんに対して の, そのお仕事、
う
ん
いやというか、まあ、実は、うん、占ってもらった時は、うん、もうその外画の取り自体は終わってて、
うん、
でそこしかなかったんですよ、
うんうんうんうん、
なんだけど今もう今複数のところから、
うんうん
同じジャンルの仕事、
うんうん
てか今結構その勢いがすごいんですね、
うんうん、
中国ショートドラマの勢いが、
うんうん、
ものすごい量産されてるんです、
うん、
で映 AI で作ったやつもあったりとかしてて、
はいはい、
うん、俺それ断ってるんですけど、
うん
うん、でもそんな感じでめちゃくちゃ量産はされてるんですけど、うんうん、でもその中で この話めちゃくちゃ面白いとかって思うものもやっぱあって、
うんうんうん、
まだいろんな発見があるので、しばらくはうん、もう大量に取り終わってるんで、
うん、
皆さんに お知らせできる解禁になったらもうどんどんお知らせしていきたいと思います。
それで思い出した、うん、私もこの間ね、うん、結構珍しいんですけど、うん、占い師として使ってるプラットフォームから、うん、声優のオファーが来たんですよ。
は
で、なんでかっていうと私が経歴に書いてるからなんですよ、ね、で、それこそ AI の、
う
ん、動画に当ててくれってやつ、
うん、
それをあ、なるほどねと思って普通に断ったの思い出しました。
それはね協力できないんです
よ、うん、ギャラ的にもちょっとこれは、うん、これに出てる、うん、これに出るということ自体のリスクを、うん、もう長期的に見て、うんうん、これに出るということがどう転ぶか分かんねえからなっていうリスクがすごく高いと感じたというのもあって断った。
まあ AI の成り立ちとかいろいろ問題はありますからね、
うん、で私は自分の声を絶対に学習されたくない、
うんうん、仕事そのものを否定はしないんですけど、うんうん、ただまあ単純に自分の中でのその仕事の区分けをしているという話ではあるんですが、
まあ限界あるけどね、はいはい、YouTube とかに自分の声が乗っちゃってる以上ね、
うん、そうそうそう、うんうん、だからまあそれはだからやろうと思えばみたいな話にはなってくる
んで、そうそうそう、だからそれをねなんかその、
うん、こんなにだってもううち今知ってます、うん、そのライブ配信のやつの動画の本数全部含めたら3000以上あるんですよ、うん、
すごいねすごい、この間なんだっけな、うん、500本あるんですよみたいな、みたいな、うんうん、会話してる VTuber さんいたな、うんうん、
3000ってありえないでしょ
あで500本すごいかも、うん、
一応我々ね、うん、自分たち個人でも、うん、その和風曲芸の単位としても全部 YouTube プレミアム入ってますけど、
はいはい、
うん、それ入ってなかったとしても全部そのサーバー管理費はただですからね。
すごいよね、うん、あれってどうなってんだろうね。
どうなってるも何もものすごい広告費で回してるんですよ。
いやだってそうだけどさ、うん、私の、例えばその、うん、長いその7時間の動画とかね、うんうんうん、その睡眠導入の朗読とかで出すわけですけど、
う
んうんうん、すごいわけですから。
そうそうです、
容量
だからもうものすごい。いやだから俺は、うん、そんなにで感謝がすごいから YouTube に対して。
いやそうだよね、
うん、だから YouTube の広告に対してその我慢ができないのが俺ちょっと、いやでもめちゃくちゃ感謝してるけどっていう風になるから。
そうだから私は、もう一つの Google ドライブだと思ってる、
うんうんうん、
なんかライブ配信の何
ありますよ、ありますよ、その広告が、うん、そのなんかもう倫理観ぶっ飛ばしてたりとか、うん、
あるいは、あ、それはね、
日本の、何メディアとかをそのまま AI に読み込ませて作らせたとか、うん、品がなかったりとか、うん、飛ばせなかったりとか、うん、いろいろ文句はあるとは思うけど、うん、でもそれそのなんて言うんでしょう、その広告見ずに済むやつを使ったりとかしてて、
うんうんうん、
広告を避けたりした結果だったりとかもするので。
そうだからなんだっけ、うん、話題になってたなんかね、うん、オンラインカジノの CM あるらしいね。
ああ、そういやだから
私は、うん、YouTube プレミアムだから、そうなのって思ったんだけど、
そうそうそう、僕も YouTube プレミアムなんで見てないんですよ、その広告関連を。だからこういうの広告があるとか、うん、確かにそれはちょっとどうなってんのよっていうものもありはするんだけど、
う
ん、
そうそう、あとね、うん、上手なんかね、多分脱毛サロンかなんかの CM でいきなり漫画形式みたいなやつあるじゃん、
うんうんうん、
でいきなりその女性声優があえぎ出すみたいな、ベッドシーンから始まるみたいな、
すごいな、
そうでなんかうわーとか言ってめっちゃびっくりするみたいな、子供隣にいるんですけどみたいな、
そうそうそう、まあ、確かにだからそういうのはありはする。だからその広告倫理みたいなところももっとちゃんとしてほしいなとは思いますけど、
うん、ただね、うん、まあすごいんですよね、もうなんかね、膨大なという言葉が、うん、ミニマムに感じてしまうほどの、うん、多分データを預かってるんですよね。
いやそうだと思いますよ実際、うんうん、いやだからって何してもいいわけじゃないんだけど、うん、その要は、普通にテレビを、ね、流してたら CM が流れるように、うん、
はいはい、
だからいろんなところで成り立ってるところはあるから、うん、そこに対する理解は深めてほしいなとは思うんです、
うんうんうん、そう、まあね、というわけで、まあ、はい、吉野さんがね、まあ、そういった新たな、
うん、
なんつうか、はい、フィールドにね踏み出せたということはね、非常に和風曲芸としても喜ばしいなということで、
本当にありがたいことです。だから今までと違う吉野一平というのは今年は、うんうん、たくさんお届けできるんじゃないかなと思いますので、
はい、
まあ、プラットフォーム自体が別であって、その無料視聴というところを外してしまうと結構有料コンテンツだったりとかもするので、
うん
うん、視聴するのに無理する必要は全くないんですけれども、まあ、よろしければ余裕があれば見ていただければなと思いますので、うん、よろしくお願いします。
今思い出しました、
なんすか、
和風曲芸 の、 基本的な財源っていうのが、
はい、
アジア圏なんですね、私の占いによれば。
は
それだけ思い出しました。今年のねやる方向として年始に占ったんですけど、 お金だけ持ってきてください、お願いします。それ中国ドラマの
え、舐めてんの？
え？いや、まあメインターゲット北米なんですけど、まあ一旦ね。ということで、はい、まあ頑張っていきますので、今後も応援よろしくお願いいたします。それではね、また次回この場所でお会いしましょう。じゃあ、ったらは閉店ガラガラ、金だけ持ってきてくれ。